デジタルフォルン、笹川ゆりのデジタルライフ。4月3日土曜日、時刻は8時になりました。今日から始まりましたデジタルフォルン、笹川ゆりのデジタルライフ、パーソナリティの笹川ゆりです。初めましての方が圧倒的に多いかと思いますので、ちょっとだけ自分の紹介をさせていただきます。ラジオをですね、ずっとやってきたんですが、もともと TBS でアナウンサーをしておりまして、少し前に退社して、今は自分の会社を作ってみたり、雑誌に出てみたり、ラジオを続けてみたりというような毎日を送っておりますが、実は東京 FM に声を乗せるのは今日この瞬間が初めてということで、多少緊張しております。ということでね、今週から毎週土曜日夜お付き合いいただけると嬉しいです。じゃあどんな番組なのかというところですが、この番組は日々進化するデジタル IT の最新技術にフォーカスを当て、変化していく私たちの生活について考えていくという番組です。1995年の IT 元年から四半世紀、2017年の AI 元年、2020年の 5G 元年、そして去年はコロナ禍でオンライン文化が急成長しまして、デジタル元年とも言われましたが、技術の発展とともに刻々と変化する私たちのライフスタイル、その先に見えてくる景色は一体どんなものなのでしょうか。最先端技術という未来の扉を開いて、新たな世界の足音に耳を傾けてみませんか。これから30分、どうぞ最後までお付き合いください。デジタルフォルン、笹川ゆりのデジタルライフ。この番組はデジタルフォルンの提供でお送りします。デジタルフォルン、笹川ゆりのデジタルライフ、改めまして笹川ゆりです。 IT とか AI とか IoT、DX、 次々と登場する最新技術ですが、皆さんどうでしょう。生活の中でどれくらい身近に感じてらっしゃいますか。この間お財布忘れて丸2日気づかなかった時に、私は自分も現代の人間だななんて思ったんですが、それぞれの、ね、生活にデジタルが落とし込まれているかと思います。この番組ではそんなデジタルですとか最新技術にあまり詳しくないななんていう方にも、これからやってくる未来の生活を思い描いていただけるよう、身近なトピックスで分かりやすく解説してまいります。分かりやすくというところが大事かなと思っているもので、今日お招きしたゲストの方、早速お呼びいたします。ウェブマガジン IoT ニュース代表の小泉浩二さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。私ですね、はい、普段まあウェブメディアの IoT ニュースっていうのをやってるんですけれども、はい、これはねちょっと専門家向けなので難しいんですがこれ以外にでもですね、分かりやすいような解説を心がけて普段から生きてますので、はい、ぜひ今日はよろしくお願いします。
いや、 IoT とかそういうデジタルの言葉をインターネットで検索すると、ほとんど結構小泉さん の, YouTube の動画とか、IoT ニュースにつながったりとか何か解説するっていうところでいうと、小泉さんにダイレクトにつながっていくなっていう印象がありますが。
ありがとうございます、はい、5年くらい前に出した本なんかも、分かりやすいというところをテーマにしたような本を書いたりもしてますので、割と分かりやすさ求められるときには呼ばれるケースが多いというふうに思います。
これ早速今本の番宣じゃないですよ、
ね、実はね番宣
ぜひぜひ。でもそのなんか分かりやすい本、ちょっと今気になっちゃったからタイトルだけじゃ最初に聞いていいですか
2時間で分かる図解 IoT ニュースという本です。
分かりやすそうな。いや、ありがとうございます。今日ね本当にいろいろそのまさに IoT という言葉ですとか AI とか、そのあたりのワードが徐々にね、こう自分たちの身近に街中でも転がってきてるなという印象はあるんですが、どうでしょう、その IoT ニュースっていうのはどんなメディアなんですか。
基本的にはデジタルっていうテーマですので、IoT っていうとよくわかんないとかですね、その DX だとか AI だとかそういう小難しい話は一旦置いといて、先端技術をテーマにして、それで我々の生活はどう変わるのか、仕事はどう変わるのか、こういったようなことをお伝えするようなメディアになります。
IoT はインターネットオブThings。 合ってますか。
合ってます。
よかったです。ちょっとまずは簡単に IoT についてお願いいたします。
はい、よくもののインターネットなんていうふうに言われるんですけれども、簡単に言うと様々なものがインターネットにつながりますということです。これは割と普通のことだと思います、私の今つけているスマートウォッチっていうやつなんですけれども、この時計なんかもインターネットに直接つながっていてですね、例えば私が軽い運動をしたとか、あ あるいは逆にですねメッセンジャーの方に通知が来たとかですね、そういうさまざまな情報を教えてくれたり、逆に私の体の情報をインターネットに上げてくれたり、まあ、そういうふうにしてくれるものなんですが、まあ、こういうものを総称して IoT というふうに呼んでいるんですね。
お家にある音楽をかけてくれるアレクサ、音量を上げてとか、まさに
そうですね、あれなんかはインターネット上に楽曲がいっぱい入っていて、で自分の中で、話した言葉っていうのに対してね適切な音楽を流してくれるっていう、まあ、すごいやつなんですけどね。
便利ですよね。
便利ですよ。
でも最近本当に冒頭で申し上げたなんとか元年 AI 元年とかいろいろデジタルが普及していく中で、このどうでしょう5年間の中で一番こう急加速したデジタル分野の話でいうと、小泉さんの実体験というか。
そうですね、何が一番っていうことは特にないんですけれども、だいたい2010年ぐらいにスマートフォンを皆さんお持ちになったと思うんですね。
そんな最近でしたっけ。
そんな最近なんですよ。
まだじゃあ10年ちょっとなんですね。
10年ちょっとなんですよね。でその時に一気に世界中にスマートフォンが広がった、で広がったらですね当然マーケットができますよね、でいろんな企業の方がスマートフォン向けのサービスを始めるということをやり始めたんですよね。5年前というと、ちょうどフューというですね電球があるんですけども、この電球がすごく話題になりました。
電球？
はい。これ何かというと、まあ、スマートフォンにアプリがあって、それを操作するとですね電球の色とかですね明るさ変えられるんですよ。なので、物とつながるっていう感覚をですね初めに教えてくれたのってこの電球じゃないかなって思うんですよね。
それで言うとあれですもんね、お家にいない時にアプリでお湯を沸かすとか、スマートホームって言うんでしたっけ。
はい、スマートホームですね。
家自体がスマホとつながったっていう情報を得た時は相当そんなことになっちゃうんだって思いましたけどね。今や前よりは安価に取り入れられたりするんですかね。
そうですね。
ちなみに私ちょっと最初に自分がそのデジタル化したなって思ったきっかけとして、お財布を持たなくてもっていう話があったんですけど、決済っていう意味では本当にネット決済のジャンルがいろいろ広がっていて、タクシーに例えば時々乗った時にじゃあ決済を選ぶ時にこんなに今あるんだってことだったり
そうですね、
本当にお金回りもやっぱり進んでますよね。
そうですね、もうここ数年間で一気に進んだなって感じがしています。きっかけはですね中国なんかでその QR コード決済と呼ばれるですね、スマートフォンのところに QR コード表示して、それでお買い物をするっていうことが大流行したのがあってですね、実は日本はその前からIC 決済ですね、スイカだったりだとか、ドコモがやってる ID っていうサービスだったりだとか、さまざまもともとあったんですけども、もう一度この中国の大流行から火がついてですね、一気に日本でもこのデジタルキャッシュの流れが出てきたというところがあると思います。
QR 決済ってことはどっちかというとペイペイに近い形ということですか。
そうですね、はい。
ペイペイも最初にね宮川大輔さんがテレビ CM に出てきてペイペイなんていう言葉が流行るのかなと思ったら、これだけやっぱりヤフーの力で急速にね、
すごい広がってますよね。
プラットフォームになった感じがもうすっかりしてますよね。
ただ電子決済の世界って面白いのは、単純にコンビニで何かを買うという時の決済っていうのはもちろん一つあるんですけれども、それ以上にですね決済をした結果さまざまなデータが集まったりだとかするということがあってですね、その集まったデータによって、この人はこういうものを買いたいんじゃないかなとか、この人こういうもの欲しいんじゃないかなとかっていうことをシステムが分かってあげてですね、でどんどんどんどんその例えばクーポン券出したりだとか、お店に誘導したりだとかしてくれるっていう風な世界が始まるんじゃないかなと思います。
購買行動が読まれて、だってネットでいろんなものを調べていても、例えばちょっと物件情報を見た後に翌日全然違う関係ないサイトを見てたらアルゴリズム読まれて物件の広告がいっぱい出てくるとか、
すごいですよね。
自分の中で意識してなくてもやっぱりそのデータで取られて、取られてって言ったら言い方悪いのかな、取られてるなって思いますよね。
そうですね、嫌な場合は自分でこれを解除するってことも必ずしなければいけないってルールになってるので、追いかけられるのが嫌な人は追いかけられないようにもできますし、追いかけられて結局便利だなって思う人たちはそれを享受すればいいという流れじゃないかと思いますね。
なるほど。今ね本当に漠然とこの5年どうでしたってお話ししただけでもこんなに情報が出てくるってことは、この先5年逆に小泉さんが想像している何か進化していく分野って どんな感じですかね。
この流れの中でいくと、例えば先ほど出たアマゾンエコーという音声オートエンジンですよね、
はい、
決済もありますし、あとはあの車なんかも最近自動運転の話題が出ることが多いと思います、うん、もうありとあらゆる分野の中にデジタル技術というものが浸透していって、その結果ですね、今まで自分たち人が全部やらなければいけなかったことがどんどんデジタルに置き換わっていく。それは楽になるというだけなんですけれども、まあ、その一方でですね、先ほどのお買い物の例みたいに先回りしてくれるからこそ味わえるような体験、
うんうん、
今まで体験したことがないからイメージつきづらいと思うんですけれども、まあ、なかなかですね、やったことがないような体験っていうのも得られる状況が来るんじゃないかと思いますね、
はあ、加速していきそうですね。
はい、
あの主婦でも私あるんですけど、やっぱり家事が楽になるといいなっていうのは思ってて、はい、さっきのそのお家の中のね、あの IT 化もそうでしたけど、家事で具体的なことなんかないですか。
家事もいろいろありますよ。
あります、
はい、すごいやつでいくと、もうロボットがお皿洗ってくれるってやつなんですね。
すごい。
今食洗機に入れて洗うっていうのは当たり前にできるじゃないですか、
はいはいはい、
でお皿って乱雑にシンクに置いてあるやつをですね、うん、割れないように掴んで持ち上げるので実はすごく難しいんですよ。
難しそう。
だって重なってますよね、下のやつ引き上げちゃったらガチャンガチャンってなっちゃいますよね、
はい、
あれならないようにきちんと上から順番に取っていって、それを食洗機の形に応じて適切に曲げて食洗機の中に入れて洗うってことをしなきゃいけないんですね。
それロボット見本市とかのあの大型の話じゃなくて。
そうです、まだね大型のものでして、はい、まだ研究ベースなんですけれども、
はいはい、
まあ、これはね今後実現されるんじゃないかなというふうに思いますね。
ちょっと家事の DX 化 IT 化進めてほしいですよろしくお願いします
もうでもね、そんなに難しい話じゃなくて、
はい、
もう少し単純な話をするとですね、
うんうん、
食品なんかには必ずバーコードがついてますよね、
はい、
であのバーコードをゴミを捨てる瞬間に読み込ませるっていうゴミ箱があるんですよ、
うん、
でそうするとその食品使ったってことになりますよね、
ええ、
そしたら次お買い物行くときにあの食品使ったっけみたいなことにはならなくなるわけですよ。
うわー、昨日ちょうどピーマン2袋あの1袋家にあったのに買い足しましたそういうことですか。
そういうことがなくなるっていうことですね。
あれですもんね、アマゾンダッシュとかもまさにそうですよね、
はい、そうですね。そのお買い物ってもう少しこう価格的にやればですね便利になるんですけれども、そこのところをですねデジタルの技術を使って補っていく。一方でお買い物自体が楽しいっていうのってあるじゃないですか、
ま
あ、こういうことはですねもう楽しみなので、あのデジタルとかじゃなくて街に繰り出して、
うんうん、
お友達なんかとワイワイしながら買い物をすると、この両方が実現されてくるっていうのがこの数年間のトレンドだと思いますね。
お互いのいいとこ取りというか、
はい、
はあ、自分風にカスタマイズする的なことですかね、はい、
そうですね。
へー。デジタルフォルン笹川ゆりのデジタルライフ、パーソナリティの笹川ゆりがお送りしております。私たちの生活をより豊かに便利にしてくれるデジタル技術ということで、今日初回を迎えたこの番組なんですが、今のところ IoT とか AI、DX なんていう言葉が飛び交っております。今日はですね、小泉さんが代表を務める IoT ニュースのタイトルにもなっている IoT ですとか AI あたりを深掘りしていこうと思っているんですけれども、先ほど実例挙げていただきましたが、あの AI ってそもそもすごくこう広義というか広い言葉の扱いになってきたなと思ってるんですけど、うん、そもそも根源となってるのはどういう分野というか。
はい、あの AI はですね、真面目に説明すると、うん、聞いていると眠くなると思うんですね真面目な解説はきっとしない方がいいんですけれども、はい、よく使われている分野としては画像認識系、そして音声認識系、この辺がポピュラーじゃないかなと思います、
うんうん、
例えば監視カメラのようなもので人を特定して犯罪者をですね見つけるようなものであったりだとか、あとはまあスマートスピーカーと呼ばれるようなですね、スピーカーに向かって話しかけると自然言語で理解してくれるというもの、まあ、あの皆さんのスマートフォンなんかでも最近は検索エンジンをですね使うときにマイクオンにして話しかけると話した内容が出てくるとかって使われた方もいらっしゃると思いますけどもね。
あ、そうですね、
はい、
確かに Siri を使ったり、あとよく使うのはあのテレビであのサブスクの Netflix とかいろいろで検索するときに文字を入力するのがめんどくさいので、よく言葉でね投げかけたりっていうのはしますけど、
はい、
だから今まで自分で打ち込んだり何かしてたことをそのサービスに委ねるときはだいたい AI を使ってるっていうことですか。
そうですね、あの曖昧なこと を処理するのがすごく得意なんですよ。で普通に考えるとデジタルってカチカチカチカチ正確に高速に動くようなイメージがきっとあると思うんですけれども、はい、AI に関しては割と逆のイメージを持っていただいた方がよくてですね、例えば目の前にある物体、ペットボトルがあるだとかコップがあるだとか、うん、そういうのって人間は当たり前のように分かりますけれども、まあ、これねデジタル的に理解しようと思うとすごく難しいんですよ、例えばですね時計の文字盤を思い浮かべてください、
はい、
で今何時かっていうのを見るとするじゃないですか、うん、じゃあ8時だとします、8時だってことを AI じゃないやり方をしようと思うと8時の状態の映像を用意してこれが8時だよって教えてあげなきゃいけないんですよ、
うんうんうん、
でも AI の場合は非常に曖昧でも分かるので、例えば斜めから見たらちょっと8時に見えないなっていうことがあったりだとか、あるいはちょっともやがかかってると見づらいとかあってもですね、きちんと判別することができるんですよね。
なるほど。それこそ何か文字を検索するときもちょっと発音が悪かったとしてもほとんど読み取ってくれるっていうか聞き取ってくれる、空気読んでくれるみたいとかありますよね。
自然言語対話の場合はまず音声を伝えると音を取ります、
うん、
でその音からですね、まあ、ローマ字でですねあいうえおみたいな感じで起こすわけですね。でそしたらまあ音は取れました。でそこから次は意味理解って言って、
はあ、
その音からですね文章をイメージしていって、この何を言ってるんだろうってことを意味を理解するんですね。そしてその意味さえ理解してしまえば何をその方にお伝えすべきかが分かるので、やるべきことをですねやってあげる。先ほどの例でいくとテレビのチャンネルを変えてあげるというふうなことができるということになります、
はい、はあ、本当に助けられてるんだなと今思いましたが、あれですかね、コロナ禍っていうキーワードがやっぱりあると思いますが、うん、コロナ禍でのその AI の技術の発展っていうよりは私たちの生活への浸透度が上がったっていうイメージがあるんですけど、そのあたりいかがですか？
いや、すごく上がったと思いますね、うんうん、もうおっしゃる通りだと思います。デジタル技術自体がすごく身近に感じられるようになった方多いんじゃないですかね、
うんうん、
何かを注文しようと思った時に、例えば注文をしようと思って今までであればスマートフォンでですね、フリック操作なんかで入力していた、はい、でこれが音でできることに気づいて、うん、音でやると案外便利だと分かったとかですね、あるいはカメラで写真を撮った時にその写真で撮った人の名前が出てくるだとかですね、うんうん、物体が認識されるっていうご経験がある方もいらっしゃると思うんですけれども、知らない間に自分たちの身の回りで持っているデジタルガジェットっていうものがすごく賢くなってるなって思われる経験ってあると思うんですよ。
確かに、
こういう時って大体 AI が使われてると思っていただいていいと思いますね、
本当、うんうん、またちょっと AI の話からずれちゃいますけど、デジタルっていう観点で言うとやっぱその外に出られないとか制限がある中だと、うん、本当にこう救われるというか、 Uber しかり、ネットスーパーしかり、あと EC サイトでお洋服買うでも何でもそうですけど、制限がある、例えばそれこそね、ご病気で体がなかなか自由に動かないとか、うん、そういう自分の制限ってなった時にAI とかデジタルの活用っていうことがこんなに広がるものかって思いましたね。
そうなんですよね。インターネットっていうものの最大の魅力っていうのは距離と時間を超えられるっていうことなんですよ。世界中どこにいる人たちとも会話ができたりしますよね、
うんうん、
世界中どこの文献でも読める、まあ、ここが魅力なんです、
うん、
さらにそこに様々なデバイスの中のデジタル技術っていうものが組み合わさる、まあ、これがそのもの自体が賢くなったりするってことですけれども、これが掛け算されることによって世界中の様々な物体を動かすことすらできるんですよね、
うんうんうん、
だって先ほどちょっとご紹介したようなロボットみたいなものが世界中に置いてあったとしたら、東京にいながらロンドンのキッチンをお片付けできるかもしれないわけですよ。
なるほどね、本当ですね。小泉さん、本当にいろんなこう IT 分野の情報を毎日こう解説されたりしている中で、最近なんか本当に驚いたものとか、こんなの出てきたかっていうような分野はありましたか？
想定されているものがどんどん実現されているっていう感じなので、
うんうん、
それほどないんですけれども、実はですね、何かをしようと思った時に一番障壁になるものっていうのはデジタル技術そのものではなくって物理特性なんですよ、うん、
物理特性、
はい、例えば先ほどのお皿をつかむロボットアームがあったとした時に、このロボットアーム力強すぎたらお皿割っちゃいますよね、
うんうん、
でも緩いとお皿落としちゃいますよね、
はい、
だからそういうちょうどいい圧力でお皿を持つロボットハンドを作らないとつかめないわけですよ、
うんうんうん、
でもデジタル技術って割と素直につかめっていう指示をしたりだとか、うんうん、持ち上げろって指示をしたりするっていうことなので、非常に分かりやすいし作りやすいんですよね、
うんうん、
最終的に乗り越えなきゃいけないのはこういう物理特性の方になってきますから、まあ、実際例えば自動運転の車が登場して 走ってる様子をね、何らかの形で見られた方もいらっしゃると思うんですけれども、単に走らせていって右に曲がる左に曲がるであれば、うん、もうね随分前からできるんですよ、
うんうんうん、
でも実際に問題になるのは、例えば車がこう走っていて、
はい、
で信号が変わって右に曲がろうと思った時に、前から車来た時にじゃあどういうふうに判断をして、どういうふうに身のこなしをするのか、
うんうんうん、
まあ、こういうところが難しいわけなんですよね、
うん、なるほど、まあ、そうですよね、うん、そのデジタルの世界だけだったらその一辺倒の環境が作れるかもしれないけど、はい、人間の世界になった時に想像しえないことが急に起こる。
あとですね、スマートシティっていう言葉がよく最近話題になってるんですけれども、はい、街なんかの場合は、うん、もう本当に人が歩いて人が生活していくために全ての街が設計されているじゃないですか、
ええ、
そこにデジタルの技術が入り込んでくるってなると、その街の最適化っていう考え方からすると、うん、ちょっとなんか違和感があるものが入ってくるんですよ。
なるほど。
なんでそんなガチャガチャ動くものが入ってくるのみたいな気持ちになったりするわけですね、
うんうんうん、
なので今ある社会というものを前提にデジタル技術を考えていくと、もう結構いろいろ出尽くしてるなって感じがするんですが、
なるほどなるほど、
まあ、これから先の社会を考えると全然違う未来がまだまだ描けるかなと思いますね。
そういう意味ではやっぱりインターネットが発明されて出てきた時って、最初は本当にニッチな方しか使ってなかったっていうじゃないですか、うん、そんな変なものを信じられないよとかなんかそれくらいの大きい発明ってこれからもやっぱり続いていくものなんですかね。その概念自体がどういうことかわからないくらいの発明っていうか、
むしろですね、どんどん登場してきているっていう状態ですね、
うんうん、
2050年くらいに向かって、まあ、様々な取り組みというのを日本政府なんかも実は考えているんですけれども、
うんうん、
まあ、その様々な取り組みの詳細なんかを見ていくとですね、そんなことを2050年ぐらいに実現するってことを考えているんだっていうふうな、びっくりするようなこともやっているというところがありますね、うんうん、
なるほど。そっか、そういう意味ではだからやっぱりインターネットの発明が革命的なことであって、それでこう変わった世界の中でちっちゃいアイデアがどんどんどんどん生まれて、今それが世の中に馴染んでいってっていうような基盤がある。その基盤に私たちも馴染みつつあって、
はい、
いろんな新しい新興のものも馴染みつつあってみたいな、人間の長い世界の中で言うとインターネットの世界が始まって今馴染み期みたいなことなんですかね。
そうですね、今まさに馴染んでるところだと思います、
うん、
でもこれからもう一回グッと技術が上がってきてできることが増える可能性もあると思います。
ちょっと今回初回ということで、もうデジタルって言ってもう本当に幅が広いじゃないですか。
そうなんですよ ね,
ね。なのでどういうお話聞いていくのがいいかなとは思ったんですけど、なんとなくまあ今の立ち位置と AI とか IoT の分野の現状はつかめたかと思います。実は小泉さんには来週も来ていただきまして、もうちょっと今お話が出た自動運転の話とか、
はい、
それぞれの分野にフォーカスを当ててお話を伺えればなと思っております。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、番組名のデジタルフォルン、どんな会社かご存知ですか。実は今年で60周年を迎える IT 企業なんです。どんな会社なのか、どんな仕事をしているのか、社員の方に聞いてみましょう。
今までの当たり前が当たり前でなくなった今、 IT で快適な暮らしや社会を実現するサポートをしたいと思い、システム開発から IT コンサルタントまで何でもやっているデジタルフォルンに入社しました。今は新卒採用を担当していて、 IT の力を使って一緒に前に進む仲間を募集しています。
なるほど。テクノロジーとデジタルデータを生かし、発想力と行動力と情熱でお客様を成功に導くデジタルフォルン。お客様と共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。デジタルフォルン、笹川ゆりのデジタルライフ。デジタルフォルン、笹川ゆりのデジタルライフ、 IoT ニュース代表の小泉浩二さんとお届けしましたが、初回の放送いかがでしたでしょうか。デジタルという大きな言葉の中で、まあ、最初ということで今日はちょっと概念の話とか広いお話をいただきましたが、こう日々デジタルかデジタルかっていう中で、私ももともとめちゃめちゃアナログ人間なので、あ、なんかついていかなきゃなとか、ちょっと取り残されそうだななんていう焦燥感もね日々あったりする中で、ただこの番組ではさまざまなこうプロの方々をお招きして、一緒に学んで、明日友達に会った時にちょっとこんな知識言えたら面白いだろうなみたいな、豆知識じゃないですけど、そういったお話もね盛り込んでいけたらななんて思っております。 次々と進化している最先端技術、今日は IoT、AI を中心にお話を伺いました。この番組ではそんな最新テクノロジーにスポットを当てて、私たちを待ち受ける素敵な未来を思い描いていきたいと思っていますので、来週もどうぞお付き合いください。ここまでのお相手は笹川ゆりでした。デジタルフォルン、笹川ゆりのデジタルライフ。この番組はデジタルフォルンの提供でお送りしました。